はい、こんにちは、浅田偉人光永です。昨晩は北野天満宮近くのビアガーデンで滋賀から来てくださったメルマガ読者の方と飲んできました。舞妓さんが起こしやすおおきにそうどせーと酒を運んでくれ、最高でした。しとしとと小雨が降りしきっていたのも涼しくて風情がありました。滋賀県の Y ご夫妻様、お付き合いいただきありがとうございました。さて本日は船岡山織田信長を祀る武勲神社を歩くです。船岡山は平安京北方にある小高い丘です。平安京の朱雀大路兼千本通りの真北に位置することから、平安京を造営する際の南北軸の基準点とされたと言われています。古くから曹操の地として知られます。また応仁の乱で西軍の陣地が置かれました。現在山全体が公園として整備されています。来ました、船岡山山頂です。木々の切れ間に京都市街、特に西陣一帯が見渡せます。おっと、大文字山の大の字が目の前に、気分がいいです。大声で平家物語を暗唱してきました。それにしてもですね、もう強烈な日差しで調子に乗ってわーわー言ってるとカーッと血が頭に上って熱中症で倒れてしまうにいますので、早々に切り上げました。船岡山は平安京北方にある小高い丘です。山頂から京都市街、特に西陣一帯が見渡せて景色がいいです。清少納言枕草子に丘は船丘とその名が挙げられています。平安時代の貴族が遠遊の場としました。その一方で船岡山は使者を送る曹操の地としても知られます。つれづれ草137段に鳥辺の船岡さらぬ野山にも送る数多かる日はあれど送らぬ日はなしと記されています。鳥辺野にも船岡にも何ということのない野山にも死者を送る日は多いけれども送らない日はない、毎日どんどん人は死んでいくということを言った文章の中に船岡山の地名が出ている。保元元年1156年、保元の乱に崇徳上皇方について敗れた源為義と為義の息子たちが、勝利した後白河天皇方についていた息子の義朝によって切られたのもこの船岡山です。応仁の乱では西軍山名宗全方が陣を敷き、東軍細川勝元方を迎え撃ちました。このように古くからの曹操の場であり、保元の乱応仁の乱と血塗られた歴史を歩んできた場所ですので、心霊スポットとしても知られています。なんか出るらしいです。山全体が船岡山公園として整備され、山の東側には織田信長信太郎親子を祀る武勲神社があります。その武勲神社です。正面に拝殿、奥に本殿と並びます。武勲神社は明治時代に織田信長信太郎を祀って建てられた神社です。天正10年1582年6月2日、明智光秀は京都本能寺に主君織田信長を襲撃しました。これは謀反か、いかなる者の企てぞ、明智という者の仕業のようです。何、光秀か、ならば是非もない。バッ、信長は自ら弓矢を取るとギリギリギリギリギリピョーギリギリギリギリピョー、二つ三つと弓を取り替えながら矢を放ちますが、どの弓も弦が切れてしまいます。今度は槍を手に防ぎ戦いますが、肘に槍傷を受けたので退きます。信長は敵に最後の姿を見せまいとしたのか、御殿の奥深くへ入り、内側から何度の戸を閉めて、人間50年、 下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび生を得て滅せぬもののあるべきか、こう若舞の熱盛を待ったとか舞わないとか。こうして信長は自害しました。享年は人間50年に1年足らぬ49でした。本能寺には信長の共回り50人ばかりいましたが、全員討ち死にしました。信長の遺骨は見つかりませんでした。信長の嫡男信忠は宿泊先の妙見寺で明智光秀謀反の知らせを受けます。こうしてはおれぬ。すぐに信忠は本能寺に向かおうとしますが、すでに本能寺は焼け落ちたとの報告。この上は明智軍が攻め寄せてくるのは時間の問題。そこで妙覚寺からより守りの固い二条御所にこもって明智軍を迎え撃ちますが、光秀の猛攻の前にどうにもなりませんでした。私が腹を切ったら遺体は床の下に隠せ、そう言って家来に解釈を命じて自害しました。享年26。この武井沢神社、信長愛用の甲冑や刀剣が安置されているということですが、中を見ることはできません。今川義元から奪って生涯愛用した左文字の刀もここにあるはずです。また織田信長が足利義昭を奉して初めて上洛したのが永禄11年10月19日ですので、これを記念して毎年10月19日には船岡祭が開催されています。船岡山を下ります。船岡山のふもと西南に広がる住宅街の一角に一井谷七の神社があります。道が入り組んでいてですね、何度か私京都に旅行した時にこの一井谷七の神社訪ねていこうとしたんですけれども挫折しました。それぐらい道が分かりにくいです。今回初めてたどり着くことができました。この一井谷七尾神社何なのかというと、鴨神社にお仕えした鴨の祭印の御所の跡とされます。で、地名が紫野ですので紫野祭印、もしくは紫野祭印御所と言われました。鴨の祭印というのは皇室の未婚の女子、内親王もしくは女王が上賀茂神社、下賀茂神社にお仕えした、一種の巫女のようなものです。伊勢神宮にお仕えした伊勢の祭宮に対して、鴨の祭印、もしくは鴨の祭王と言います。810年、平城上皇は、すでに弟の嵯峨天皇に位を譲っていましたが、どうしたわけか、もう一度天皇の位に帰りつき、しかも都を平安京から平城京に戻すぞと、こういう画策を始めます。嵯峨天皇はこれをいち早く察知、将軍坂の上の田村麻呂に命じて各地の道路を封鎖、平城上皇の野心を未然に食い止めました。この事件を平城大上天皇の変と言います。国家の危機からよくぞ守ってくださいました。嵯峨天皇はそう言って感謝して、姫巫女である内子内親王を上賀茂神社、下賀茂神社に巫女として捧げ、国家安泰を祈らせました。これが鴨の祭印の始まりです。鴨の祭印は占いによって選ばれ、病気で祭印も下るほかはたとえ天皇が崩御しても下ることはありませんでした。毎年4月に行われる鴨祭り、現在の葵祭りで鴨の祭印は祭印を出御し、勅使の行列とともに上賀茂神社、下賀茂神社に参拝しました。その晩は上賀茂神社に一泊し、翌日また行列をなして祭印に帰っていきました。その祭印が帰っていく道行きも鴨の帰さと呼ばれ、人々は競って見物しました。 歴代の祭印の中からは村上天皇皇女戦死内親王やおなじみ百人一首89番に歌を取られております蜀士内親王など優れた女流歌人も出ました。紫野の祭印御所には500人もの役人や女房が仕え、一大サロンの様相を呈していたといいます。後鳥羽上皇姫巫女霊子内親王が祭印の最後です。その後は財政難により、また南北朝の動乱も始まりましたからね、祭印は廃止されました。当社は浮気封じや縁切り縁結びにご利益があるとされ、社殿前に白砂を山形に積んで祈願する珍しい形です。本日は船岡山に登り、織田信長信忠親子を祀る武井沙央神社、そして鴨の祭印跡である一井谷七尾神社を訪ねました。明日は歴史の話です。本能寺の変前夜お楽しみに。というわけで発売中です、日本の歴史平安京都藤原氏の繁栄、桓武天皇による長岡京遷都平安京遷都から藤原氏による摂関政治の全盛期を経て、白川上皇による院政が始まる直前まで約300年間の歴史を語ります。特典の泉式部の生涯は、恋と情熱の女流歌人泉式部の生涯を全10回で語った解説音声です。本日特典付きで発売します。お申し込みはお早めにどうぞ。また同じシリーズの院政と武士の時代、下克上と戦国時代の幕開けも本日特典付きで発売しています。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。